通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月20日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。最近ね、帰宅すると息子がね、駆けつけてくれるんですよね。え、嬉しいですよね。そう、やっぱりね、仕事が遅い日もあったりして、まあ、もう少しね遅くなると、もう息子の就寝時間にね過ぎてしまうから、なかなかね会えない日だったりっていうのもあったりもするわけ。うん、だからその分レアキャラ度がよりまして、ただでさえレアキャラなんですけどね、僕平日ね。だけどそのレアキャラ度が増した分、よりね一緒にいる時間をね大切にしてくれようと思っているのか、 1分1秒でもね長く過ごそうと思ってくれているのか、早くね風呂に入ると言わんばかりに脱衣所に連れて行かれてですね、はい、僕はね身ぐるみを剥がされます。もうね服を脱ぐね作業を手伝ってくれるんですよ。拙いね発語能力で、ドガンってお父さんですね、バンジャイ、万歳させられるんですよ、ね、その後にね上着脱がされてですよ、ね、ズボンも脱がないといけないから、脱ごうとしたらジュボーンって言いながらねズボンも脱がされるわけですよね。そして素っ裸にされてお風呂に送り込まれると、私41にして介護を受け始めました。ただです。よろしくお願いします。はい、それではね本題に入りたいと思いますが、まずね突然ですが質問です。あなたは何者ですかって言われてすぐ答えられるね。これまあ自己紹介みたいなねお話になるんですけど、自己紹介ってどうです？最近してます？できますね。新しい人に会うことが多い人とかは普通にやってるかもだけど、もう大人になるとさ、大半はそんなことなくないね。子供の頃はさ、クラス替えがあったりとか、まあね、そのクラス替えのたんびに、まあ、意図的にそんな授業みたいなのもあったりね、将来の夢は何でしゅーとかさ、今年は〇〇がやれるようになりたいですみたいなさ、ね、うろ覚えの記憶ですけど、そんなね、授業みたいなのもあったような気もしますよね。そう、まあ、他にも進学や就職とか、ね、年を経てもなんとなく数年に1回大人になるまでは新しい人にね大量に出会う機会、なんなら入れ替わっちゃう機会、これまでのね付き合っていた人たちとガラッと入れ替わっちゃうみたいな機会というかね、そういう環境が変わる機会があるから自己紹介もねするかもしれませんけど、大人になるとさなかなかね、うちはね、まあ、職場の話ですけども、数千人規模の会社で、まあ、年に1回大きな人事異動がねあるんですよ。もうすぐあります。はいね。それでも長くいるとさ、なんとなく知ってる人も多いし、まあ、絡みはないけどね、一緒に働いたことはないけどね、それでも会社ですれ違ったりとかするからさ、なんとなく知ってる人も多くなってね、ましては会社の中だから、あなたは何者というよりは、あなたはどこの部署とか、あなたはどこの部署を経験してきたっていうのが自己紹介になってしまいがちなんじゃないかなっていうふうに思いますね。このあなたは何者の問いに答えられるって、仕事とかの肩書きを取った等身大の自分自身を自分自身で理解できるかってことに、ね、なるんじゃないかなっていうふうに思うの。どうしてもあなたは何者の問いに職業とか仕事内容を言いがちじゃないですね。え、でもあなたは、ね、僕もそうですけど、それだけじゃないよね。どこどこ出身で、どんな環境に生まれて、どんな家族構成で、どんな趣味があって、どんな特技があって、どんな思想があって、どんな夢や目標があって、そして先月の電気代はいくらで。確かにさ、職業とか仕事内容っていうのは大人になったらね、人生の多くの時間をそこに費やすから、ついついねそこを言いがちだけど、他にもね こんな風にいろんなあなたがあるんですよね。あなたは何者ですか？この答えにスッと答えられる自分でありたいなっていう風に思います。そして今日の本題のタイトルですけども、ダウン症って何？明日は世界ダウン症の日というタイトルでね、お話をさせていただきたいと思います。まあ、このね、僕の社会福祉士のお気楽ラジオですけども、この放送はね、ダウン症児のパパママリスナーの割合もかなり多いというふうに感じてます。でもね、そうでない人たちもそれなりにいるっていうふうに感じてますね。そして今日は3月20日、明日3月21日はですね、世界ダウン症の日ということで、ダウン症のね、普及啓発も目的の一つとしているこのチャンネルでは、やっぱりね、こんな日だからこそ改めてダウン症のことについてお話ししておきたいなというふうに思います。いや、なんでかっていうとさ、まあ、僕はダウン症児の父でもありますので、ダウン症界隈、ね、にいるとダウン症のことについて当然詳しくなるし、当たり前になっていくんですよね。でもよくよく考えると、そうでない人の方が圧倒的に人口が多いわけでね、だから何度でも伝える必要性も価値もあると思うので、ダウン症のことについてね、お話ししたいと思います。そして一人でも多くの方がね、この放送を通じてダウン症のことを知っていただけると嬉しいです。なぜ嬉しいかというと、恐怖やね、不安っていうのは無知から来るっていうふうに僕は思ってるから。うん、だから知っているだけで恐怖や不安は和らぐ、なんなら大幅に減ったりもするし、時には恐怖や不安が逆転してね、応援とかポジティブな感情になったりもする。だからこそ知ってもらうっていうのは大切なことなんですよね。まあ、ダウン症とは何ですかっていうお話をするときに、まあ、今回はね、公益財団法人日本ダウン症協会のホームページからね、まあ、抜粋しながらダウン症のことについてご説明していきたいなというふうに思います。その上でね、僕の考えや思いっていうのも合間合間にね、挟んでいければなというふうに思いますけどね。はい、まずダウン症とは、ね、正式名はダウン症候群、これはね、最初の報告者であるイギリス人のジョン・ラングドン・ダウン医師の名前により命名されたものです、ね、染色体の突然変異によって起こり、通常21番目の染色体が1本多くなっていることから21トリソミーとも呼ばれます。この染色体の突然変異は誰にでも起こり得ます。ダウン症の特徴としては、筋肉の緊張度が低く、多くの場合知的な発達に遅れがあります。発達の道筋は通常の場合とほぼ同じですが、全体的にゆっくり発達します。次にね、この日本ダウン症協会のホームページに QA がありますので、この QA もね、いいかなと思うので読んでみたいと思いますけど、まずね、 Q、 ダウン症は病気ですか、ね、これの答え A ですね。人間は一人一人違いを持っています。ダウン症は生まれつきの特性、性格や体質のようなものの一つと考えた方がいいと思います。まあ、これに関しての A はね、僕はちょっと違くて、ダウン症はやっぱりね、病気だっていうふうに思ってます。これはね、なんでかっていうと、 WHO がね、世界保健機関ですけども、 WHO が出している、まあ、病気のね、分類表みたいのがあるんです。 ICD っていうやつがあるんですけどね、この ICD の中に染色体異常としてね、ダウン症っていうのも分類分けされているので、まあ、ここに載ってる以上はね、病気っていうことはね、否定できないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただこれもね、伝えるタイミングとかによって変えていく必要はあるっていうふうに思うんですよね。うちは特別進学校に通ってるので、基本的に学校にいるね、まあ、お友達っていうのは何かしらの障害とかがある子たちばっかりなんですよね。だからいわゆる健常児の子たちと普段接することが今はないわけなんですけど、まあ、幸いなことに我が家にはね、僕や妻の友人が子供を連れてね、家族で遊びに来てくれることがちょこちょこあります。でそんな中にね、妻とね、そのお友達の子供さんのね、やり取りがすごく良かったなっていうふうに思ったことがあったんですけどね。やっぱり、まあ、同じぐらいの年の子からすると、うちのね、息子は、まあ、同じ小学生だとしてもだいぶ幼いわけですよ、ね、小学校2年生の学年だとしても、まあ、知的なレベルでいうとやっぱり3歳とかそれぐらいのところも多いかなっていうふうに思うんです。まあ、そういう様子を見てね、その子がうちの妻にね、 病気なの？ってうちの息子は病気なの？っていうふうにね聞いたんですって、うん、でその時に妻はね違うよっていうふうに答えた。でその後にでもいろいろできるようになるのはゆっくりなんよっていうふうにね答えたっていうやり取りがあったんですよね。僕はこれがねすごく素敵だなっていうふうに思いました。病気なんっていうね子供の純粋で素朴な質問、そしてそれに対して誠実にね、自分自身の意見でね返してあげる妻、こういう時は病気という言葉にフォーカスを当ててねお伝えするんではなくって、どういう状態なのかっていうを伝えるという意味ではとてもねいいやり取りなんじゃないかなっていうふうに思いますね。純粋な子供たちね、子供たちのへの伝え方、メッセージのね渡し方っていうのはすごくね気をつけていくところなのかなっていうふうに僕自身もね思ったりして、このねやり取りがすごく良かったなっていうふうに思って今も参考にさせていただいてます。はい、そしてもう一つね次の Q ですけども、なぜダウン症になるのですかというのもねありました。この答えは、私たちの体のたくさんの細胞の中には46本の染色体というものが入っています。たまたまそれを47本持って生まれてきたのがダウン症のある人たちです。偶発的に起こることがほとんどで、誰にでも起こり得ることです。600から800人に1人の割合で生まれるとされています。引用元は小児慢性特定疾病情報センターという形ですね。うん、まあそんな感じでしょうね。ダウン症になるのはね結構肩とかもあるんですけども、やっぱりね突然っていうことが多いような印象ですね。そして次、どんな風に育つのですかというね質問、これに対しての答えは、発達が緩やかなことなどダウン症の影響はあるものの、基本的には個性豊かな普通の子、普通の人間で、私たちと大きな違いはありません。ですから子育ても特別でなく、少しゆっくり丁寧にすればいいのです。発達支援は必要ですが、難しく考える必要はありません。ご家族が温かい気持ちで接し、お子さんを大切に思う心からの愛情を注ぐことで、お子さんは明るく元気に育っていきますということでね、うんうん、なるほどって感じですよね。実はね、僕も妻もね、息子が生まれた病院の先生に言われました。初めてね、生まれてダウン症というふうに告知されたのは、夜中の1時過ぎにうちの子が生まれて、その夜が明けた朝ね、ほんと9時10時だったと思うんですけども、先生が来てくれて、息子の体をチェックしたりして、ダウン症ですっていうふうにね、告知されました。うん。で、その時にね、僕も妻もとても驚いて、将来が不安になりました。たくさん泣きました。うん。それでもね、その先生にどう育てたらいいんですかっていうふうに質問した時にね、この答えが返ってきましたね。普通に育ててください。普通です。何も違わない。みたいな感じでね。そう。その時は深く理解できなかったんだけど、今となってはね、本当にね、深く理解できる言葉だなっていうふうに思います。普通に育てさせてもらってます。うちのダウン症の子もね。うん。まあ、特別早期な療育であったりとか、熱心なものっていうのは特段してないかもしれないけども、それでも彼なりのスピードで成長してね、僕らをね、いつも明るい気持ちにさせてくれる尊い存在ですね。はい。そして、次ですね。ダウン症のある人たちは病気になりやすいのですか？という質問です。この答えは、ダウン症のある子は一般の子より病気がちと思われていますが、それほどではありません。どうですかね？病気がちと思ってますかね？思われがちということでね、それほどではないですよと。で、中には病気と縁のない子もいます。うん、そうなんですよね。病気とね、縁のない子もいます。うちも比較的ね、あまり縁のなかった部類かな。ダウン症のね、併発症、合併症と言われるものっていうのも、やっぱりあったりするんですけど、うちの子供はね、心臓にちょっぴり小さな穴が開いていたみたいな感じだったんですけどね。経過観察でなんとか良くなっているので安心しています。うん。本当にね、これは個人差もあると思います。小さい頃はね、本当に発達も遅い、成長も遅いから、小さくてね、軽い子が多いです。月齢に比べるとね、うちの子もね、漏れなく2歳ぐらいまでは本当にね、小さい子でしたね。そこからは成長曲線、ど真ん中よりちょい下ぐらいをね、ずっと伸びていってる感じですけどね。そう、体の小さい頃はね、本当にちょっとした病気をね、こじらせて大病になって、入院したり、ICU に入ったりもしました。今はね、元気で過ごしているので、いい思い出ですけども、やっぱりね、子供、小さい時気をつけるっていうのは、どこのご家庭でもね、ダウン症あるなしに関わらずでしょうけども、ダウン症のある子供に関してはやっぱり成長がね、少し遅い いっていうこともあるので、そこら辺の、まあ、意識っていうのは大切なのかなっていうふうに思ったりします。とまあね、ダウン症っていうのはこんな感じですよと、他にもねいろんな特徴があったりしますけども、それはまたおいおい何かの機会にお話できたらなというふうに思います。とにかくね、知ってもらうことが大事だと思ってますので、まあこの放送ね、よかったらシェアなどしていただけると嬉しいですし、他にもね、こんなことはどうなのっていうことがあればね、ぜひぜひコメントでもレターでも DM でも構いませんので、ご質問ください。答えれる範囲でもちろん答えていきたいと思います。それではね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。